改めておはようございます。今日新明記の3章を見てまいります。モーセは、最後のメッセージとして、イスラエルのまずこれまでの歩みを、振り返っていきます。今日テーマとしてはヨシュアに継がせよというテーマを掲げさせていただきました。モーセは、ここまでと言われて約束の地の手前まで、民を導き、そして、自身の付き人であったヨシュアに後を託してゆきます。いよいよ約束の地の手前まで40年間の荒野を経て、再び約束の地に入る機会をいただきました。先の失敗を繰り返さないようにとモーセは切々と、これまでの歩みを振り返りながら語ります。今日はそこから見ていきましょう。3章全体を見てまいりますけれども、1節から17節を拝読してお祈りいたします。新明記第3章1節から17節。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての兵はエデレイで私たちを迎え撃つために出てきた。その時主は私に言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての兵とその地をあなたの手に渡している。あなたは彼に対してヘシュボンに住んでいたアモリ人の王シホンにしたように行わなければならない。こうして私たちの神主はバシャンの王オグとそのすべての兵を私たちの手に渡されたので、私たちはこれを打ち、一人の生存者も残さなかった。その時、私たちは彼のすべての町を攻め取った。私たちが取らなかった町は一つもなかった。取った町は60。ある五部の全地域であり、バシャンのオグの王国であった。これらは皆、高い城壁と門と貫抜きのある要害の町であった。このほか、城壁のない村も非常に多かった。私たちはヘシュボンの王シホンにしたように、これらを征絶した。そのすべての町、男、女および子供を聖絶した。ただし、すべての家畜と町々での略奪物は私たちのものとした。このようにして、その時私たちは、二人のアモリ人の王の手から、ヨルダンの川向こうを、アルノン川からヘルモン山まで取った。シドン人はヘルモンをシルヨンと呼び、アモリ人はこれをセニルと呼んでいる。すなわち、高原のすべての町、ギルアデの全土、バシャンの全土、サルカ及びエデレイに及ぶバシャンのオグの王国の町々である。バシャンの王オグは、レファイムの唯一の生き残りであった。彼の寝台は鉄の寝台で、それはアンモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュピトで9キュビト、その幅は4キュビトである。この地をその時私たちは占領した。アルノン川のほとりにあるアロエルの一部とギルアデの山地の半分とその町々を私はルベン人とガド人に与えた。ギルアデの残りとオグの王国であったバシャンの 全土はマナセの半部族に与えた。それはアルゴブの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの地と呼ばれている。マナセの子ヤイルはゲシュル人とマーカ人との国境までアルゴブの全地域を取り、自分の名にちなんでバシャンをハボテヤイルと名付けて今日に至っている。マキルには私はギルアデを与えた。ルベン人とガド人にはギルアデからアルノン川までを、谷の真ん中を国境として、またアンモン人との国境としてヤボク川まで与えた。またアラバも与えた。それはヨルダン川を境としてキネレテからアラバの海、すなわち東の方はピスガの傾斜地のふもとにある潮の海までであった。天の父様、淡々と記されているあなたの勝利の後を見てまいりました。あなたは全地を支配しておられ、あなたは約束の通りに民を導かれました。どうかあなたを褒めたたえ、あなたに信頼し、あなたに従う者と私たちをも顧みてください。こうして主が良くしてくださったことを感謝して、主の恵みのうちにとどまれますように。今日の御言葉のうちにどうか光をお与えくださり、私たちの霊の糧としてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。かつて40年前にカデシュバルネアまで来て約束の地を偵察した民は、強い民がいるので攻め上ることはできないと、信仰に立ったカレブやヨシュアの訴えを聞きませんでした。そのために荒野の放浪を40年間経験することになりましたが、今度こそ約束の地に攻め入ろうとするときに、まだ戦いも経験したことのなかった若い世代に神様は、予行演習と言ってはなんですけども、先にヨルダン川の東側の広大な地域を攻め取る経験をさせました。それを通して、さらに強いヨルダン川の西側の民と戦う経験と、また知恵と勇気を育むためです。先週のりこ先生を通して見たところでは、マシカイの南端まで広がるモアブの地はアブラハムの親戚部族ですから攻め取らないんですけども、その北の部分、アモリ人の王の資本の地域を攻め取ることができたことまで見てきました。そしてさらに北方、ガリラヤ湖のさらに北の方までですね、その地域をバシャンを都として、オグという王様が治めていました。彼もまた強大な王国を築いていたんですけども、そこを主の命令によって攻め取ったことをモーセは振り返ります。神様はバシャンの王オグ、彼と民を心を固くなにさせ、イスラエルを通過させるのではなく、イスラエルを打ち取ろうというようにさせました。 その時に主は約束を与えたのです。三章二節。その時主は私に言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての兵とその地をあなたの手に渡している。あなたは彼に対して、ヘシュボンに住んでいたアモリ人の王シホンにしたように行わなければならないと。つまり、整列しなさいと。敵対する者は皆討ち取るようにと、命じました。主が渡してくださるならば必ず勝利をできるという経験をイスラエルの民はもう一度自分のものとしました。圧倒的な勝利です。特に、城壁のある町、それは今でもしっかりと護衛された陣地は取るのは大変なんですけども、強力な武器のなかった時代にはなおのことです。しかしそこをすべて攻め取り、そこに住む人々を聖絶したとあります。聖絶だと、そこから一人もいなくしたという意味です。居座ろうとするならば打ち、逃げるならばもう戻ってこないようにすることですね。こうして遥か遠くヘルモン山まで攻め取りました。広大な地域です。このバシャンの王オグについて11節に、レファイム、つまり巨人部族の唯一の生き残りと、今その地にゴリアテという代表選手が出てきますけれども、大変、巨大な肉体を持っていました。キュピト、これは肘から指先までの、長さを指してまして約42センチぐらいなんですけども、長さが9キビトと、7メートル以上、幅が4キビトですから4メートル弱、何人寝れるでしょうかね、その普通ですと。7メートルまでね、9キュビトっていうと、4メートルぐらいですね。人2人立てて寝てもですね大丈夫ですよね。それぐらい大きな鉄製の、寝台、ベッドを持っていました。それだけ大きかったということです。で、鉄というのは、他の金属に比べると加工が、大変でした。そして、武具としては最も強力な、剣や盾、それらを作ることができます。鉄の武具と青銅の武具ではもうその威力は全然違います。まだイスラエルにはもうダビデの時代まで鉄を作る技術がなかったのですけども、強力な武器を彼らは持っていたことを示唆します。 まあ、戦いが常の部族にとってですね、ベッドの材料に使うほど余裕があったということなんです。勝利のためには一本でも多くの剣を作ったはずですから、強大な武力を持っていたことがわかります。しかも守るよりも攻める方が何倍も兵力が普通必要なんです。それを完全な勝利をもって占領したということは、いかに神様の守りが偉大であったかということを表しています。そして、この肥沃で広大な地域を約束の地より先にここでいいから欲しいと言った部族がいました。ルベン族とガド族とマナセの部族の半分です。それは、これから攻めに行こうという民にとってはですね、途中でいいという妥協はですね、息をくじくことでしたけれども、彼らは全員が約束の地を占領するまでは一緒に戦うので、この土地を与えてほしいと願い出て、その誓いを守っていくことで、神様と同胞たちはそれを許しました。そのことが18節以降記されています。18節から22節を読みいたします。私はその時あなた方に命じていった。あなた方の神主はあなた方が所有するようにこの地をあなた方に与えられた。勇士たちは皆武装して同族イスラエルの子らの先頭に立って渡っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてもよい。あなた方には多くの家畜がいるのを私はよく知っている。主があなた方の同族にあなた方と同じように安息を与え、彼らもまたヨルダン川の向こう側であなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったら、その時あなた方はそれぞれ私が与えた自分の所有地に帰ることができる。私はその時ヨシュアに命じた。あなたはあなた方の神主がこれら二人の王に対して行われたすべてのことを自分の目で見た。主はあなたがこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだと。自分たちの領土が得られたから、じゃああとはと言って戦線から離脱することなく、子供たち、女性たち、家畜たちは置いてっていいけども、身軽な分このヨルダンの東側を得た二部族藩は先頭に立って戦いなさいと、同胞が約束の地を所有するようになるまで、そう命じられて彼らは従いました。私たちもどうでしょうか。 先に祝福をいただいたものは、それで満足してしまうんではなく、これから祝福をいただくためにどうしていく仲間を助けていく、その心を持っていきたいと思います。これから街道を建てようとする祝福会があり、これから教会を建設していこうという伝道書があり、また教会内でもこれからイエス様を信じようという方、信じたばかりの兄弟姉妹がいらっしゃったら、その方々のためにどうするのが、先に祝福をいただいた私たちの務めであることを覚えていきましょう。そして共に喜び合う時を目指していくのです。その時、そのように志す時に、神様は私たちをなお祝そうとしておられます。そして21節を今読みましたけども、ヨルダン川の西側を攻め取るのはヨシュア、あなただと、ヨルダン川の東側を勝利させてくださったように、西側においても勝利させてくださるからと、モーセはヨシュアを励ましました。私たちは主が共におられるから勝利できるとの確信を持ってことに当たっていきましょう。そして23節以降、モーセは自身の働きがここまでであることを最終的に主から告げられる。彼はヨルダン川を渡って約束の地に入ることはできないと告げられました。何度も止められたんですけど、モーセはもう一度と言わせてくださいと主に何とか約束の地を渡る、そこに渡ることができるようにと願ったのでした。23節から29節をお読みします。その時主よ、その時、私はその時主に懇願していった。神主よ、あなたはあなたの偉大さとあなたの力強い御手をこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことができる神が天あるいは地にいるでしょうか。どうか私が渡って行ってヨルダン川の向こう側にある良い地、あの良い産地、またレバノンを見られるようにしてください。しかし主はあなた方のゆえに私に激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。主は私に言われた。もう十分だ。このことについて二度と私に語ってはならない。ピスガの頂に登り、目を上げて西、東、南、北を見よ。南、西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたがこのヨルダン川を渡ることはないからだ。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ、彼がこの民の先頭に立って渡っていき、あなたが見るあの地を彼らに受け継がせるからだ。こうして私たちはベテテオルの前にある谷にとどまった。以前にお話ししましたように、約束の地を目の前に最初に行った カデシバルネア、まあ、そこで、民は引き返すように命じられ、主に逆らった世代の者は入れない。ただ入れるのは信仰を守り通して証ししたカレブとヨシュアだけだと言われたんです。モーセ、そしてアロンもミリアムもこの約束を受けていませんでした。この民が逆らった時に20歳以下の民は後を継いで攻め取ることができます。でもアロンやミリアム、そしてモーセはその世代よりはるか上の年齢です。そして例外として入れると約束されたカレブとヨシュアですけども、他にモーセあなたもと神様はおっしゃらなかったんです。ということは、モーセは預言者たちリーダーだから別格だろうというふうには言われなかったんですね。確かにモーセは私たちを責め取れないと言って主に逆らうことはしなかったんですけども、このつぶやいて世代の代表として入ることは許されませんでした。それでも何とかと願い続けたんですけども、この約束の地を手前にして水がない時にモーセとアロンは主が忍耐をもって水を出すようにと命じた言葉に反旗を翻して、確かに水を出すんですけど、どうして私たちが水を出さなければいけないのかと、主が出せと命じた言葉に逆らい、そして命じれば水が出ると言われたのに、怒りを込めて岩を二度打ったと。水が出るようにではなくて、出さなくてはいけないのかと、そういう密告にかなわない思いで出して打ってしまったゆえに最後通告されてしまいました。モーセは3章26節に、しかし主はあなた方のゆえに私を激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかったと。まあ、そのあなた方という人たちは皆死に絶えていたんですけども、民としてそのようなことを繰り返すことがないようにモーセは告げました。それを言っても主の決定は覆ることはないんですけども、先祖たちが犯した過ち、それがモーセさえも約束の地に入れなくなったことをもたらしたんだと。モーセでさえ清廉潔白で謙遜な清い器であっても、民の度重なる不信仰にとうとう忍耐を切らして過ちを犯してしまった。そのことを覚えて、リーダーからだから大丈夫だろうと、そう言って試練に合わせ続けるようなこと、わがままを言いつける告げることをしないようにと、モーセはあえてあなた方のゆえに主が私を激しく怒ったと。モーセは出エジプト以降、民が金の子牛を作ってしまったとき、 また、コラの反乱でモーセに激しく逆らった時、それに乗じて、民全体も、モーセに激しく、怒りをぶつけた時、命を落としてモーセは取りなしたんです。しかし限界が来ました。そして主に怒りをぶつけてしまいました。リーダーに任せておけばいいということではなく、皆でこの重荷を負うんだと、それを自覚するようにモーセは告げたのです。ただ神様は見せてくださいと、近くで見たかったんですけども、山の上から遥かに望み見て、神様がここに民を導き入れてくださる、だからあなたの働きは無駄ではなかったんですよと、そう神様は憐れみを持って告げました。彼のやることは、最後はヨシュアを励ますことでした。28節をもう一度お読みします。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ、彼がこの民の先頭に立って渡っていき、あなたが見るあの地を彼らに受け継がせるからだ。私たちの教会の完成も、それはイエス様が再び来られる時に完成いたしますけれども、三沢牧師も、また私も、その時は、もう、年老いて先に召されているかなと思っています。しかし、主の計画は、必ず遅くなってもなりますので、そのために、次のリーダーのために備え、そして託していく務めを、私はあと数年間でと願って祈っております。ぜひ次の牧師のためにお祈りください。神様の導きは世代を超えてなされていくのは、イスラエルの歴史もそうですし、教会の歴史もそうです。私たちは神様の救いのご計画のすべてに立ち会って関わることはできません。ただバトンを受けて、それを自分に与えられた走路を走り抜いて次の走者に渡すまでです。人類の歴史もそうですし、信仰者の歴史もそうです。それで十分なのです。旧約の預言者たちはキリストの御業を見ることができませんでした。自分たちの国はこれから滅びようとしている時に、次の時代に向けて希望を持って歩めるように預言をしました。モーセは約束の地に入ることができませんでしたけども、民がそこに入るのを望み見るところで生涯を終わります。今私たちは主が迎えに来られることを信じておりますけども、そのことを見ないで信仰の召しを全うした巨大姉妹の後を私たちは継ぎ、また受け継がせる務めを担っています。自分だけで走り抜こうとして力尽きることがないように手を携えていきましょう。そして主が自分に 与えてくださった道のりを走り抜きましょう。まあ、そういう意味では信仰生活は駅伝に似てるかなと前も話した通りです。年明けに駅伝が開かれますけども、スタートした走者、区間を走ってたすきを渡して次の走者にというとしてまた戻ってきますけども、最後のゴールの時にですね、これまで走ってきた選手たちはゴールで待ち構えて、そして一緒に、喜び合います。敬愛する先生方や巨大姉妹は先に天で待ってくれています。私たちもやがて待つ立場になるでしょうか。そして最後の走者が飯を全うして共に喜び合う、そういう時が来るのを信じて生涯を全うしていきましょう。神様は約束の地をこの時モーセに踏むことを許されませんでしたけども、イエス様が山上で栄光の姿に変わった時にモーセやエリアはそこに立ち会うことができました。彼らは天でイエス様の十字架の贖いを見ていたでしょう。私たちもそのようにされます。第一コリントの15章508節に、あなた方の労苦は無駄にならないことを知っているとありますけど、私たちの労苦は無駄にならないんです。お願いいたします。天の父様、どうか信仰の馳せ場を私たちも走り抜くことができるように、過去の恵みを感謝し、これからの希望を待ち望んで、そして飯を全うしていけますように。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。